ミッドナイトグーココ。
皆様こんばんは。第99回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。寒くなりました。ここね、3日ほど急に寒くなりましたよね。体が慣れていない人が街中でサブサブと言いながら歩いてらっしゃいます。私さとちゃんも車のタイヤを冬タイヤに交換してすっかり気持ちは冬支度。いよいよ冬本番。体の芯から冷える冬の京都、この寒さに仕事終わってお家に帰ったらしばらくねヒーター前で動けないんですコートとマフラーが手放せない家の中でもっていうぐらい最初はね。でもまあだんだん暖かくなって、でポカポカしてくるとまた眠気に襲われるっていうのもあるんですけれども、さとちゃんの場合毎日神戸から京都の往復のこの高速道路もね雪が降ったら通行止めになっちゃうので、まあ雪景色は好きだけれども雪を降らないでくれと願っている毎日なのです。さて何か耳寄りな情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。令和2年12月18日金曜日、なんと令和2年の放送もこれが最後となりました。いやー1年早かった、早すぎました。あっという間の1年。特に今年はもうコロナで明け、コロナで終わる1年でしたよね。コロナのせいで例年とね違って全く自由に行動できず、何事にも自粛モードの中、消毒消毒、換気換気、マスクマスク、3つを避ける避ける、そしてまたまた消毒消毒と、そうそう、恐ろしいのがもう東京の感染者数ですよね。昨日で822人とかって発表されてましたよね。いやーもうまさかのその人数に驚きですね。報道でも流れてくるともう怖いなとしかねならないんですよね。できることはやってる私たちなんで、これ以上何ができるのか本当に不安になりますが、でもこうなることは予測されていたのがね GoTo キャンペーンなんですよね。まあ分かっていたけども、まあ国の政策として私たちも、まあ、行動したっていうのもあるんですけれども、経済を回すことの重要性は分かっているものの、そしてね、まあ、楽しんだり利用した人も多いです。もちろんね、さとちゃんもちょっとホテル泊まるなどしてもお安くなったりとか、お食事行くにもお安くなるという恩恵を受けたんですけれども、こうもコロナ感染者数が増えちゃったもんだから、もう心配なのは医療崩壊ですよね。目の前にもう本当に医療崩壊、これが迫ってきていると思うと、つい先ほどもねここへ来るまでにテレビでもやってましたけれどもね、本当に緊迫逼迫した状態っていうのがもう実感できますね。皆さんこの恐怖感にね襲われて本当に胸がぐーっと苦しくなるんですけれどもね、もう年末年始やってきます。帰省のこれ状況どうなるんでしょうか。さとちゃんもね娘が東京にいるのでね帰ってきてほしいけれども帰ってこれないという状況あるんです。辛いです。ステイホームね、皆さん自粛する人も本当にお仕事でもう出なきゃいけない人も差が激しいですけれども、外食もね外出も気をつけつつ、本当に本当に不要不急なのかどうかを自分に問いかけていきたいと思います。ただただね相変わらずのマスクね厳重に消毒して、外すタイミング、外した時のマナーも衛生的に気持ちよくコロナ対策したいですよね。しなくちゃね。守るのは自分です。問題や心配事は山積みですが、なんとか元気に今夜も30分間お付き合いください。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社 日本情報サービスとお出汁を使ったジャパニーズピザのお店ピザカフェタケムロの協力でお送りいたします。
京都伏見に出汁を使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェタケムラ。出汁ソムリエであり出汁マイスターであるオーナーがピザ生地に出汁を練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェタケムラで検索。
さあそれでは本日99回目のミッドナイトグーココ始まり始まり、いやもう99回目になりましたね。私、まあ、最初ラジオこちら番組始めさせていただいた時に3年、石の上にも3年とか言いつつ、そしてもしくは100回まで続いたらまあ一休憩しようかなと思ってたんですけど、もうこれ99回目になりまして、いやまだまだまだまだこれからも続けていこうという気持ちが聞きたくないって今ミキサーさんがほえーってこっち向いてくださったんですがね、100回目記念は次回、来年1月になるんですけれども、またよろしくお願いします。ぜひ聞いてくださいでも実感としてはね、本当にこのね、今年の3月にはコロナの影響が出てきて、もうさとちゃんもマスク生活、まあそれまでからもしてたんですけど、本格的にですねマスク生活となって、今こうやってラジオしてるのにもマスク外せなくなりました。でも心なしか肺活量が高まったような気がするんですよね。皆さんそうじゃないですか。だって前はハハハハってね、あのちょっと歩いただけでも言ってたんですけれども、今ある程度走ってもなんかはあはあ言わなくなったっていうことは、もしかして肺が強くなってるのかななんて思ったりもするんですが、まあ巷ではクラスターだ、まみえだとか言ってね、3密だ、 GoTo だって、不要不急だ、ステイホームだって、もう本当何かしらに縛られてこの1年来ましたけれども、リモートで仕事の人もいればそれができない人もいて、本当にね、さとちゃんもそうなんですけれども、接客業の人がね仕事しないわけにはいかないというね。まあ時短要請も出ましたしね、もう東京はもう計り知れないですけれども、大阪もそうですね、隣の京都になるともう本当に辛いんですけれども、どんな状況であっても置かれた立場で一生懸命生きること、心が負けそうにはなりますけれどもね、本当にできることをベスト尽くしたいですよね。そんな中、まずは近況報告から。ね、実は前回の放送では、読売テレビさんに出演しましたってね、報告したんですけれども、確か先月は、関西情報ネット10さんに出演して、もう大反響いただきまして、もう翌日からもう本当にたくさんの方が、ご来店くださいました。ありがとうございます。ですね、で、今日からですね、大阪ケーブルテレビですね、伊予光テレビの中で、グルメ番組あるんですよ。グルマンの隠れ家っていうのはね、もう今日からね、今月末まで毎日ね放送されているようです。で、私もここに来る前に初めてね、グルマンの隠れ家っていうトップページに検索しまして、飛びましてですね、見てきました。いやいやいや、ピザカフェ竹村一番最初に放送というか再生できたんです。びっくりしましたよ。京都伏見区エリアのグルマンの隠れ家ということで、グルメに対してのね、ナレーションが俳優の武田真治さん。いや、もう嬉しいですよ。もう結構長い時間放送されました。ぜひね、皆さん、グルマンの隠れ家ってネットで検索したら出てきます。その一番上に再生ボタンあるので、それ触ってみてください。なんと、ね、武田真治さんがナレーションブワーってこうね、本当に素敵な番組で流れた後、なんとトップバッターでピザカフェ竹村配信されて、放送されてますよ。もうビッグビッグビッグに嬉しかったです。はい。もうなかなかね、美しくも映っておりました。ということで。そう。そしてまたね、もう一つ告知があるんです。ね、先月は読売テレビでしょ。なんと、 毎日放送のミントさんまで取材に来てくださいました。いやもうすっかりメディア付いているピザカフェ竹村なんですけれども、放送は1月の6日、来年の、ね、新年早々1月6日の水曜日、夕方ね、この毎日放送ミントさんの中で、17時30分ぐらいかな、にコーナーがあるんですが、グルメコーナーなんですね。そこは、シャンプーハットの哲司さんが、ね、務めるコーナーで、わざわざグルメ調査隊っていうコーナーです。いや、もう本当にメジャーな番組で、もう、本当にシャンプーハットの哲司さん来てくださったんです。撮影は終わったんですけれども、なんと、本当にこれ大事だったんですよ。撮影時間6時間なんです。でも流れるのって本当に数分、多分3分、4分ぐらいに編集されるんですけれども、いやー、この内容なんですが、お笑い芸人のシャンプーハットの哲司さんってね、テレビで見るよりぐっとイケメンでめちゃくちゃかっこよかったです。で、身長めっちゃ高いんですよ。見上げて喋りましたもんね。でも本当に紳士、ジェントルマン。かっこよかったです。やっぱ芸能人にもなると、本当にスリムでかっこよくないと、ああやってテレビでね、ダメなんでしょうね。本当にかっこよく、実際には。実際にはってテレビ見ても男前ですけれども、さらに男前でした。うん。ね、グルメで有名な哲司さん、関西のグルメ王とまで言われてらっしゃるんですけれども、はい。その哲司さん実際に会ってね、まあその紳士的な態度にも私ファンになっちゃったんですけれども、さすがにお話も上手でした。優しくてサービスも満点でしたしね、もうたくさんお写真も撮ってもらってサインまでいただきました。ね、当店のね、お店のね、このスタッフも大喜びで、ね、一緒に来られた MBS の山崎アナウンサーもね、超可愛い。とっても綺麗でですね、さすがメディアに出る人は素敵だなぁと実感したわけです。はい。ねこの正直終わった後、ぐったりするぐらい6時間の撮影。でもね、本当にテレビマンってすごいなと思いました。この6時間ずっとね、ディレクターさんとかカメラマンとかずっと動いてらっしゃるんですけれども、これをたった数分にいつもまとめ上げて、だって自分が動いてる、お仕事してる時間の本当に濃縮された1分、2分、3分、4分に全てかけてらっしゃる。すごいなあ、すごい世界だなって思いました。さとちゃんは、まあ今回、そうですね、テレビはもう5回目ぐらいなんです。ピザカフェ竹村オープン1年にして、もう5回テレビの方来てくださってありがたい。本当にありがたかったんですけれども、今回も、うん、テレビの奥深さ、ねえ、もうどんだけってぐらい労力をね、分かってしまったというか。いや、大変なお仕事だなと思ったんです。どんなお仕事も大変なんですけれどもね。うん。たった1分の裏には、ね、その制作の数時間があって、何人もの人が携わっていらっしゃる。ねえ。もっともっとね、テレビじっくり見ないといけないなって思いました。うん。さあ、ね、ほんとほんと1月6日、毎日放送ミントさん、ぜひ来年、皆さんもね、見てくださいね。夕方17時30分ぐらいだと思います。また詳しくは、また何かの形で告知できたらと思います。ね、見てくださいね。さあ、そして二つ目の近況報告。ま、先月もだったんですけれども、ダイエットについて、もう聞き通ないっていう話なんですが、実はね、さとちゃんね、まあ、先月ね、まあ、6キロ痩せましたとか言って、それから、ま、すぐに1ヶ月経って、また元に戻ってるだろうっていう声も聞こえたんですけれども、あのね、そんなこともないんですよ。そのダイエットっていう意識は、前ほどはしてないんですけれども、そういう体質になってたら一番嬉しいんですけれども、なかなかね、マイナス6キロをキープしております。まあ、食べたいものはね、それはもう食べてます。でもなんかちょっと心なしか、ねえ、テレビにもすっきり映し出されていて、やっぱこのマイナス6キロって大きかったなって思います。やっぱりね、少しでもね、痩せるという、太ってる人はですよ、もともと痩せてる人が痩せちゃダメですよ。うん。私のように、まあ、もう、標準体重はるかに超えてる、油ぎってる私にしてみましたらね、うん、食事コントロールするのはやっぱりね、ここまで長く生きてきてやっとできるようになった、コントロールできるようになった、そんな感じです。ただね、年末年始は食べる機会もぐっと増えますからね、油断大敵ですよね。うん、ね、 痩せなくてもいいけど増えないようには今年来年にかけて気をつけねばと思っております。なでダイエットの話はまあこれぐらいにしてですね、先月の放送でもお伝えしましたが、新事業部もまあ本当にオープンするにあたりまして今準備中なんですがね、実はもうここに来てコロナの影響もあったりということで、なんとか1月にねオープンしたかったんですけれども、ちょっと3月初旬までちょっと伸ばそうかなと思ってます。予定では3月の7日に、開始することになりました。どうしてもやっぱりですね、メディアに取り上げられるぐらい華々しくですね、スタートさせたいんですよね。今回のその今もね、あのグルマンの隠れ家もそうですし、あのわざわざグルメ調査隊もそうですけれども、もうネットでも検索して、そして口コミなんかでこうやって情報をキャッチして今回来てくださったんですけれども、やっぱりこの新しく何か始める時ってやっぱり目に留まらないと、知ってもらう、そしてその次は覚えてもらう、そしてその次は心をつかむっていうのがね、もともと佐藤ちゃんのポリシーでもあるんですけれども、知ってもらわないと何も始まらないので、なのでその3月にスタートする予定の新しいことも、実はねもう発表しちゃってもいいかな。そう、このコロナ禍でもなかなかねお店に足を運べない方々にはもう朗報という感じです。安心して食べていただける熱々ピザをお届けする、なんとそれを自宅前で焼き上げるシステム、これを開発しました。そしてね、それ特許申請をいたしました。ただいま特許出願中になりました。イエーイ。ね、これね本当苦労はありましたよ、いっぱいいっぱいありました。このまあキッチンカーという形でこれを成し得るんですけれども、さとちゃんのお店は伏見区にあります。伏見区中島外山町の18番地、でここを拠点としてスタートするキッチンカーなんですけれども、まあ、特許出願をねこれシステムとして開発しましたので、3月にはねぜひこれが稼働できて皆様のお役に立てたらと思っています。自宅前で熱々のピザを焼き上げる京都初、もちろん日本初、まあ、世界初なんですけれどもね、ぜひぜひ皆さん楽しみにしてくださいね。そんなわけでですね、業務拡大に向けてアルバタさんも引き続き募集中です。車の運転できる人も大募集です。とにかく明るく元気、やる気のある人、ピザ大好きな人、接客が好きな人、調理できる人、がっつり働きたい人、ぜひ応募してください。まあ、サイト、バイトルさんのようなバイトさんもありますし、正社員も募集していますのでね、ぜひ、さとちゃんと一緒に活動したいなって思ってくださる方、ぜひぜひご応募ください。はい。でね、実はですね、ぜひ働きたいんですって言って来てくださる方、実はお店にまず食べに来てくださる方って結構いらっしゃるんですね。食べに来て、安心というか確認、されてるのかなとは思うんですけれども、つい先日もですね、実は食べに来てくださって、それはもう全く他のお仕事をされてる方なんですけれども、まあでももともとお料理がお好きで、以前はお料理のお仕事をされていたという方だったんですが、食べて帰られて、SNS で発信されているのをたまたま見かけたんです。ハッシュタグでねつながったので見させていただいたんですが、そこからですね、ぜひピザカフェ竹村で働きたいなっていうのを聞きまして、明日実はお会いするんですけれども、面談させていただくんですけれども、やっぱり嬉しいですよね。そんな風に直に見ていただいて、うちの味を食べていただいて、これを作りたいって、自分もそのここで共に働いて美味しいものを皆様に提供したいという思いが ね、終わりだということで、すごく嬉しいです。この上ない喜びですよね。そうそう、本当にありがたいです。昨日も、まあ、ここ京都ですけれども、神戸からわざわざ足を運んでくださったご夫妻がいらっしゃいました。有名な、パティシエさん、有名なパティスリーよね、ケーキ屋さん、本当に、関西で、そうですね、兵庫県では8店舗くらい運営されている、経営されている社長ご夫妻が、足を運んでくださって、いや、とても美味しかったですということで、すごくありがたいお言葉頂戴しまして、お店作りにもこだわってらっしゃるんですねということで、お店のね、内装なんかも、もう、さとちゃんのやりたいこといっぱい詰め込んだ、小さいけれども、小さいお店だけれども、そこに表現できたらなって思うのを閉じ込めてますので、ぜひね、皆様もお足を運んでいただけたらと思います。コロナ禍なので、なんともね、難しいんですけれども、なんとかね、皆さんにお届けできたらということで、エビズカフェ竹村のキッチンカーをスタートさせていただきます。予定は3月、まずは伏見区エリアからスタートさせてはいただきます。伏見区からその後南区がエリアになるのかな。そしてどんどんとね、広がっていけたらいいなと思います。まずはキッチンカー1台目、これはもう今も、さとちゃんのこのお店、のとこまで届いてます。そして2代目今制作中なんです。で、3代目も実はもうプログラム、されてまして、スケジュール的には、来年早々2代目が到着、出来上がります。そして、3月には3代目、がピザカフェ竹村のところに出来上がって、手元に届いてきます。1号、2号、3号、そして、今中島外山町伏見区なんですけれども、そこでやってるお店、こちらも、イートインやりながら、そしてお店からのバイクでの配達ももちろん近隣の素早く到着できるように、デリバリーさせていただいている、そちらも並行して続けながら、そしてちょっと遠方の方だったりとか、京都市内じゃない方、宇治市であったりとか、京田辺の方だったりとか、八幡市とかね、リクエストがあれば飛んでいけるように、会いに行けるように、皆さんのお近くで、皆さんのお家の前で、熱々のピザが焼き上げられる、そのシステムを頑張りましたんで、開発しました。特許も申請しました。ぜひね、お一人でも多くの方に、お出汁を使った京都生まれのジャパニーズピザ食べていただけるようにできたらいいなっていうね、さとちゃんの思いが詰まってます。来年になるとね、まだコロナの影響がね、たくさんたくさんあるとは思うんですけれども、ぜひね、皆さん、このラジオを聞いてくださった方でもいいですし、さとちゃんの、Facebook だったりインスタだったり、またちらちらと覗いて、くだされば情報発信していきたいと思いますので、ぜひね、皆さんよろしくお願いします。本当本当、一回ぜひ食べてみてくださいね。で、さとちゃんは相変わらず食べ歩きも続けてます。自分のところのね、ピザとかパスタとかアラカルトだけ食べてても絶対そこはね、いけないと思ってるので、いろんなもの食べ歩いてますよ。特にね、お肉なんか大好きなんでね、もうね、週に何回もお肉食べちゃってるんですけどね、肉女子かってよく言われます。ということで、いろんなお話満載ですが、それではここでピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店。 ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
番組の後半ではメッセージいただいた方の質問コーナーでございます。題して突然ですが相談です。はい、どうぞどうぞ。まあ、こんなさとちゃんのご意見でよければということで、お時間許す限りご紹介させていただきます。さとちゃんこんばんは。鉄人27号ありがとうございます。28号じゃないんですね。ここ27号ですね。はい。さとちゃんの好きな食べ物教えてください。あれはい。なんかさっき話した話と被りますね。うん。好きな食べ物ですか？もう全部好きですけど、美味しいものだったら。あ、限定美味しいもの。うん。お寿司でしょ？うん。さっきも言った、焼肉なんて当たり前ですよね。お肉当たり前ですよね。うん。イタリアン、フレンチ、うん。揚げ物、うん。スイーツ、うん。もちろんピザ、うん、サンドイッチ。揚げてもキリがないです。全部オールジャンルいけます。美味しいもの、うん、何でも食べますよ。鉄人27号さんは何がお好きですか？うん、さとちゃんはもう何でも食べます。はいありがとうございますさあ、そして2つ目なんですが、さとちゃんこんばんは。50歳男性 Y さん、ありがとうございます。さとちゃんのインスタフォローしてます。ありがとうございます。発信に気をつけていることはありますか、というご質問ですね。うん、ありがとうございます。そうですね。とにかくやっぱ写真は、もう本当、インスタグラマーさんなんかもそうなんですけれども、写真大事ですよね。見て、もう本当に心が躍るような写真、それが撮れた時にはもう本当に嬉しいですよね。うん。インスタなので特にもう皆さんそうだと思うんですけれども、文章とかよりも何よりもメッセージ性のある写真撮りたいですよね。ね、いかに自分がやっぱり美味しそうとか感動するお写真ってきっと伝わるんだろうなーって思うから、うん、写真には一番気をつけてます。ね、そしてやっぱり見てくださる方がどう受け止めてらっしゃるのかはやっぱちょっとやっぱり文章にも反映できたらいいなーって思っています。でも本当にフォローしてくださってるんですね。ありがとうございます。はい、50歳男性 Y さん、ありがとうございます、ね、今日はなんかすごい重いこう暗いご相談は全然ありませんでしたけれどもね、もうそろそろお時間ですので、うん、本当いろいろある人生、これからもねずっと歩み続ける人生なんですけれども、元気がある時ばかりじゃないけど何事も悔いのない状態で行きたいですよね。そしてコロナにも負けたくないのであります、はい、それでは次回のミッドナイトグーコクは新しい年、2021年、令和3年の1月第3金曜日になります。みんな本当にね、もうコロナもう今すごいまた波来ちゃってますけれども、うん、負けないで、ぜひお会いしましょうね、コロナに負けたくない、そういろいろあれどハッピーに平和に過ごしたい。そして年末年始ね、皆さんどんな過ごし方されますか？ステイホーム、もうこれ基本になってくると思うんですけれどもね、さとちゃんもちょっとゆっくりと、体休めたいなと思います。それではお別れの時間となりました。今夜のミッドナイトグーココも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスと京都ピザ、ね、京都ピザカフェ竹村の協力でお送りしました。